Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらうという企画です。DJ は中千春です。よろしくお願いします。
松谷です。よろしくお願いします。
山田大輝です。よろしくお願いします。
井上です。よろしくお願いします。
平田です。よろしくお願いします。
今回は制作プロデューサーという職業について教えていただきます。ゲストはネットワークス851で制作をなされている田中義弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world. Peter Rabbit.
早速田中さんにお話を聞いていきたいと思います。まず仕事内容やスケジュールなどを教えてほしいです。
はい、仕事の内容は大きくは、広告業というカテゴリーになるんですけども、その中でも、ラジオの番組制作と、ラジオ CM の制作で、それと音楽制作という3本柱で今は仕事をしてます。
はい、はい、
あれ
スケジュールじゃあ続けてスケジュールの方を教えていただけますでしょうか。
そうです、基本的にはもう月曜日から、金曜日、あるいは業界なのでやっぱ土曜日仕事も多いんですけども、で月曜日から土曜日まで普通に出勤をして、でその中に、特にラジオの番組の場合は、生放送であれ収録であれレギュラー曜日のレギュラーで動くので、それ以外はとにかく、外に営業活動に行ったりとか、
はい、
中での、事務作業をしたりとかという内容で仕事をしております。
はい、
はい、
そのラジオを企画するにあたって、その企画だけじゃなく営業とかも行かれたりするんですか。
そうですね、ラジオっていうのは当然商業放送というカテゴリーに入りますので、スポンサーさんがいなければ番組自体が成り得ないということなので、その辺、ラジオ、放送局の営業の方と当然コミュニケーションを取りながらなんですけども、独自の活動も基本的にはしてますので、はい、
で、
どうぞ。
では今の、仕事を、今やっている仕事をちょっと教えていただけますか。主にどんなことを手掛けているのかなと思いまして、
はい、ラジオの番組は、今 FM 大阪で、レギュラーで流れてる番組が数本と、CM は時々によって変わっていくので、レギュラーで必ずこの CM があるというわけではなくて、企業がこの商品あるいは自社のものを進めたいっていう時期に、CM が必要な場合は注文が回ってきて、それを制作するという形ですね、はい、であと音楽に関して言うと、ちょっと細かいんですけども、商業用音楽というカテゴリーが実はありまして、
はい、
多分ご存じないかなと思うんですけども、テレビのもちろんラジオも CM で流れてる音楽って基本的にオリジナルなんですよ。
オリジナル、
はい、作らないと、企業名とか商品名が歌詞で歌い込んであるものって世の中には、存在しないですよね。アーティストはそういう曲作りませんし、
はい
はい、なのでそれをわざわざ作るという意味も含めて、商業用音楽というカテゴリーがあるんですね、はい、あとはイベントのテーマソングとか企業のイメージソングとかっていうのもいろいろあると思うんですけども、そういうものをまた発注を受けて、でそれを作ってくれる作曲家というか音楽家に私は仕事を頼んで、それを形にして納品するという流れになるんで、それが皆さんの目や耳に届く形で流れていくという形になります。
はい、
いいですか。
なんかあのラジオを聞いててこうテレビの CM やとこう、まあ、画像ありきと、まあ、画像と音声で動画で流れてくるやつがラジオだと音声だけのやつがあるじゃないですか丸々。でもちょっとテレビを見てるのとラジオを聞いてるのちょっと違うなっていうのが時々感じるんですけど、うん、なんか作り方とかもまた違うん
ですか？そうですね、まず大きく違うのはテレビとラジオの CM は秒速が違うんです。あんまりみんな気にして見てないかもしれないですけどテレビの基本は15秒と30秒なんですね。
はい。
でラジオの基準は20秒なんですよ。
へ
え。で、まあ、細かく40秒とか60秒とかいろんな区切り方ができるんですけど、うん、じゃあ音楽っていう形で作ってしまうと15秒に合わせるとラジオの20秒には5秒余ってしまう、
うん、
逆にラジオ用の20秒でテレビに使うと5秒前に切れてしまうっていう、そういう形があるので、
はい、
両方ともにうまく使える CM 用の音楽ってなかなか作りにくいので、作り分けをしてる部分は若干あるとは思いますね。
今までずっと車とかで結構ラジオとか聞いたりするんですけど、あれってこれちょっと CM テレビと違うなと思ってたんですけど今謎が解けました。
でラジオの場合はやっぱその音声しかないのでそれでどんだけのイメージを持ってもらうかっていうのをまあ、やっぱりテレビの具体性には当然負けてしまうんですけどね。でも、うん、まあ逆にテレビより5秒多いっていう部分も含めて20秒の CM の中で、はい、特に音楽として作る場合はいわゆるコマソンというものを
コマーシャルソング
っていう形で作る場合が多いんです。でも言いたいことを全部歌にしてしまえっていう、
へ
え、そういう作り方は多いです。テレビの場合はナレーションがあってなんか最後の方にちょろんと音楽的なものが流れたりは、もちろんテレビもコマソンの作り方をする場合はありますけども、
はい、
ラジオの場合はそういう作り方をする方がやっぱりイヤーキャッチっていう言い方をするんですが、
うん、
いかに聴いてる人にその印象を残すかっていう、具体的な内容までは、ね、当然伝わらないんですよ、
うん、
でも印象に残せるかどうかっていうところが一番大きなポイントになりますね。
は
い。どうですか、印象残ってるやつとかあるんですか？
そうですね、ラジオはあまり普段聞く機会がないので印象に残るっていうことはあまりないですけど、もしこれから、はい、ラジオ聞いた時にどれが印象に残るかっていうのをちょっと意識して聞いていきたいと思います。はい、はい、では次になぜその職業を選んだのかということでお話聞かせていただいてもいいですか？
もともとこの、まあ、同じ業界という意味ではあんまり離れてないんですけども、私はあの、まあ、学校卒業してからレコーディングスタジオに就職したんですね、
は
い、でその職種的にはいわゆるレコーディングエンジニアという立場で、
はい、
あの就職して、でスタジオのあるところに就職したので、まあ、今とそのさっき説明したみたいな音楽コマソンをそこでももちろん作る現場であったりとか、そもそも録音する場所っていうところに就職したんですね、
は
い、でそこにはレコーディングスタジオもきちんとありましたから毎日のようにいろんな音楽を撮ってたんですけども、はい、それと同時にラジオの番組とか CM も作る会社だったので、当初はまあもちろんエンジニア、レコーディングエンジニア専門だったんですけども、はい、まあ、仕事に慣れてくればちょっとラジオの方もやってほしいっていうことで、まあ、そっちも一応エンジニアという立場ではやってたんですけど、
はい、
まあ、もうそもそもの始まりはそこからですね。
最初は音楽のレコーディングということで、はい、今はラジオの仕事をなされてるんです、
はい、
それは、音楽のスタジオの方にラジオの制作っていうかラジオの現場もあったので、そこに携わっていくうちにラジオっていう風に、
はい、でラジオの方ももともとエンジニアだったのがどんどんその制作、まあもちろん制作という立場に変わり大きく変わりはないんだけども、うん、エンジニアという職種じゃなくて、まあ、ディレクターという職種に変わっていったっていうところがありますね。基本的にディレクターがいろんな指示を出しながら録音していくのを、
はい、
まあ、エンジニアはそれを指示を受けて実際の作業を実務をこなしていくっていう立場なんですけども、はい、そこからちょっとその大元の制作の方の
ディレクター
という立場に移っていったっていう形ですね。
なんかこう指示を出してやっぱりこう人と人なんで意思疎通がうまくいかなかったりするじゃないですか、はい、 はい、そういう時ってどういう工夫をするんですか、ディレクター側さんたちは。
そうですね、やっぱりその指示をいかにうまく伝えられるかっていうのはもちろんディレクターの力量によってくるので、で、あの多分他の方も一緒そうだと思うんですけど、我々はもう例えばラジオの CM だったりするともう完成品が頭の中に流れてるんですよ。それを具現化というか具体的な形にするのに、例えばじゃあどんなナレーターを呼べば自分のイメージに近いのか、でそのナレーターがどんな喋り方をしてくれればより完成品に近づくのかっていう